火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。ちょっとコンロの火がつけっぱなしじゃない。
ごめんなさい、スマホでレシピを確認していて夢中になってたわ。
レシピもいいけど、もしもの時のために消火器が使えるか確認しておかなきゃね。
はい。
大切な命は失ってからでは取り戻せません。消火器には小型軽量タイプの住宅用消火器もあり、使いやすく工夫されています。使用方法や使用期限を確認してすぐ使える場所に備え付けましょう。日本消防検定協会は、住宅用火災警報器や消火器などの品質・性能を確保するための試験を行っている機関です。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は、 AED 救急救命地域防災の啓発活動にも尽力されていますプロレスラーの蝶野正弘さんです。
はい、消防応援団をやってます蝶野正弘です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。今日は平成30年7月豪雨では大雨の中、懸命の活動にあたりました愛媛県宇和島市消防団で団長されています62歳稲垣昌司さん、そして副団長の53歳平山豊さんとお電話がつながっています。
はい、まずは、団長の稲垣さん、おはようございます。
おはようございます、よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
まず稲垣さんの地元、宇和島について、教えてもらいたいんですけれども。
宇和島市は愛媛県南部にあり、現存12天守の一つである宇和島城を、町の中心にあります。牛と牛から付き合う闘牛でも知られている場所。市の西側は宇和海に面して、他の三方は、ちょっとした山に囲まれた地形のところです。産業としましては第一次産業、特に柑橘の栽培と真珠やマダイの養殖と水産業も盛んな町です。
あれですね、宇和島ですもんね。はい、ではその宇和島の、この消防団についてのご紹介もお願いします。
はい、宇和島市消防団は平成17年8月1日に一市三町が合併して誕生しました。現在は令和5年7月1日の時点で4方面隊26分団、団員1926人で構成されています。宇和島市は南海トラフ地震が想定されている地域にもあり、いつでも対応できるよう消防団活動を実施しています。
ああ、そうですよね。やっぱその南海トラフ地震をこうはじめに、こう様々なその災害を想定した訓練を行っているということなんですけども、どんな訓練をされているのかっていうのを教えていただけるでしょうか。
具体的にはですね、実際の災害現場を想定して、エンジンカッターで車のドアを切断し、中に閉じ込められた人を救出する訓練、そしてチェーンソーで道を塞いだ倒木を切断し道路を通行できるようにする訓練、そして土砂崩れでの救出を想定し、パワーショベルで土砂を撤去する訓練など、さまざまな災害に対応できるように日々訓練を行っています。
なるほどですね。こうしたこの訓練に、このどのくらいの団員の方が参加されるんですかね。これは
目標としてはですね、訓練はすべての分団で、団員が実践できるように心がけています。まずは幹部が訓練に参加し、そのノウハウを自分の分団に持ち帰り、団員全体が共有していくような形を取ります。最終的には団員全員が使用できるようになることを目標としています。また中型自動車の免許取得の費用や小型重機、救助用資機材などの資格取得等の費用を補助金として交付するなど、より多くの団員がスムーズに活動できるように制度も整えています。
はい、団長の稲垣さん、最後に今後の目標を教えていただけますか。
はい、これはいつも思っていることなのではありますが、地域を守るため懸命に活動に当たっている団員の安全を確保することです。大切な団員が活動中に怪我をしないこと、 命を落とさないこと、そして家族のもとに無事に帰れることを心がけています。そのために日々訓練を重ね、技術の向上に努めたいと思っています。
はい、稲垣さん、ありがとうございました。これからも頑張ってください。
ありがとうございます、はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。それでは副団長の平山豊さんに代わっていただけますか。
はい、平山さん、おはようございます。
おはようございます、よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。
平山さんにはですね、平成30年7月の豪雨災害についてお伺いしますと、まずはこの災害の状況とはどんな感じだったんでしょうか。これは
河川の氾濫で多くの民家が床上浸水がありました。また土砂崩れが起こり、大地への生命線となる道路が寸断されました。
さあ、これ本当ひどかったですもんね。はい、宇和島この消防団というのの、この活動というのはどんな感じなんでしょうか。
大雨で一気に水位が上がる中、腰まで水に浸かりながら逃げ遅れた人を背負ったり手を引いたりして避難してもらいました。また水が引き車が通行できるようになった後は、孤立した集落からの救助活動にも当たりました。そして何より苦労したのは土砂崩れによる行方不明者の捜索でした。スコップで土砂を撤去する作業をし、重機を持っている団員の手を借りて重機での土砂の撤去も行いました。すぐ見つかった方、3日もかかった方などいらっしゃいましたが、残念ながら犠牲者の方は災害関連死を含め合わせて13名が犠牲となりました。
あ、本当ですか。
はい、その後取り入れた装備や訓練ありますか。
はい、多くの団員に重機の資格を取ってもらい、土砂災害に対応したパワーショベルを使用する訓練を実施するようになりました。
はい、それでは最後に今後の目標を教えてください。
はい、火災や水害などがあった時に安全に活動できるよう日々に訓練に取り組んでいきます。
はい、平山さん、今日は本当にありがとうございました。これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。今日は愛媛県宇和島市消防団の稲垣昌司さん、そして平山豊さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は蝶野正弘さんでした。来週もよろしくお願いします。
はい、日本消防協会からのお知らせです。災害、それは一瞬にして大切な人を失ってしまいます。消防団は地域密着で私たちの安心安全を守るために活動しています。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
スポーツ選手、
YouTuber、 医師、 CM クリエイター
。近い将来、今ある仕事のおよそ 49% を AI などが担えるようになるという予測がある。まだ見ぬ仕事や働き方が生まれていく白紙の未来、子供たちと向き合い共に歩んでいく社会へ。
AC ジャパン。
消防団、今月のゲスト応援団はプロレスラーの蝶野正弘さんです。蝶野さんもね、本当にねユニークで面白くてね素敵な方なんですよね。また来週もよろしくお願いいたします。箱根駅伝5区さんからいただきました。藤沢市の方、昭和28年の今日10月8日で70歳の古希を迎えます。おかげさまで健康ですが、運転免許証を返納しようかと思っております。思い切って長年愛用した愛車メルセデスを来週手放す予定。長女の幼稚園入園記念に購入して40年、今日は箱根まで最後のドライブに出かけます。天候下り坂ですが気分は上り坂です。うわー、40年メルセデス乗ったんですね。もう大切に乗ってこられたんでしょうね。どうぞ気をつけていってらしてくださいね。